どうも皆さん、工藤でございます。本日私ちょっとテンションが上がっております。はい上がっておりますの言い方が、上がってる人の言い方ではないんですけど、ほんとちょこっとだけね、はい、少しなんかこう、まあ、ハイテンションまではいかないけど、少しなんていうかやる気に満ち満ちているというか、はい、そんな状態でございます。まあその理由にもなるのかな、今日の話は。はい、まあ今日ね土曜日でお休みというのももちろんねあるんですけど、今日はですね、まあ、ゲームというか、まあ、ゲームにまつわる話というか、まあ、開発者側の話になるのかな。うん、あのプレイする側としての話ではなく、ゲームを作る側の、あの視点でちょっとお話をしていこうかなと思います。まあ、タイトルにも書いてありますと、あ、タイトルにも書いてあると思うんですけど、今回はですね UEFN、 はい、皆さんこれ何かわかりますかね。 UEFN 英語です。さあ、クドラジで何度か登場したことがあるワードなんですけど、ご存知の方いますでしょうか。まあ知ってる人は知ってると思いますが、まあ知らない人、まあゲーム作ろうとか思ったこともない人からしたら、なんじゃそれと、いう人もいると思いますので、まあ一応説明しておくとですね、UEFN は、Unreal Editor for Fortnite の略でございます。はい、UEFN ね。はい。で、これ何かっていうとですね、まあ私もちょっとなんかうまく説明できるかわかんないんですが、まあ、フォートナイト上にね、あの、フォートナイトにはそのクリエイティブモードっていうのがあって、まあ、オリジナルの自分だけのその島、まあ、ワールドですね、を作ることができる機能が、まあ、前からありまして、で、UEFN は、まあ、Unreal Editor なので、あの、まあ、Unreal Engine に近い形というか近い、なんていうかな、まあ、エディターって言えばいいんですかね。UE5 ね、わかりますよね。Unreal Engine 5、今ね、出てまして、まあ、ゲームエンジンですよ。ゲームを、作るための、まあ、ゲームエンジンツールがあるんですけど、まあ、その兄弟、勝手に言ってますけど、兄弟みたいなもんで、うん。まあ、UE5 に近い、その、ゲームを作れるツールでして、ただ、何でもかんでも作れるわけではなく、その UEFN は、その、フォートナイト上に公開する島を作るための、まあ、ツールなんですよね。はい、まあ、だから使用がまあ限定されるっていうところはあると思います。 UE5 Unreal Engine 5に関しては、まあ、もちろんいろんなもう AAA タイトルの作品でね使われているのはまあご存知かと思うんですけど、 UEFN に関しては、まあ、基本フォートナイトのその島を作るために使われているはずです。他のなんかあれにも使えるのかどうかは私は詳しく知らないですけど、もともとそういう目的で作られているはずなので、うん、はい、というね、まあ、UEFN というツールが、まあ、あるわけなんですけど、なんとなんと、まあ、ちょうどよくというか、まあ、それもあって今日この話をしようと思ったんですけど、本日2024年3月の23日はですね、ちょうど UEFN がリリースされてから1年ということらしいです。はい。だから1周年ですね。うん。去年の、まあ、3月23日なのかなに、UEFN が、まあ、リリースされたということです。まあ、ですので、結構最近なんだよね、本当に。うん。まあ、Unreal Engine 自体は、まあ、だいぶ前からありますし、5もだいぶ前ですよね、出たのね。うん。ですけど、まだ UEFN は、まあ、出てから、まだ1年ちょいしか経っていないという状態なんですけど、リンクトインの方とかにはちょっと投稿したんですが、この前ですね、ステイトオブアンリアルというね、まあ、プレイステーションとかでもたまにステイトオブプレイとかなんかやりますけど、発表会があったんですよ。まあ、概要欄にリンク貼っておくんで、そのまとめを書いてくれてる記事があるので、まあ、ゲームメーカーズさんの記事なんですけど、はい、GDC2024 と、これ私あんまり馴染みなかったんですけど、ゲームデベロッパーズカンファレンス2024というものがあるらしくて、まあ、そこで行われた、 ステイトオブアンリアルというね、講演会がありまして、まあ、そこで、まあ、いろんな発表がありました。まあ、アンリアルエンジンでいくと、アンリアルエンジン 5.4。今 5.3 がね、使えるようになってるんですけど、5.4 が、まあ、出ますよ、みたいな話とか、まあ、UEFN に関するアップデートの話とか、はい、もう盛りだくさんありまして、結構ね、この UEFN かな、特に。うん、まあ、UE、アンリアルエンジン 5.4 と、まあ、UEFN のアップデートがね、結構すごかったというか、うん。まあ、詳しく知りたい人は、自分で調べたりするなりしてほしいんですけど、なんかもういろいろできることが増えまして、本当に。まだ本当ね、1年しか経ってないんですけど、まず、私最近ちょっと配信できてないんですけど、フォートナイトでね、遊べるレゴフォートナイトがあったと思うんですけど、それをですね、UEFN 上で作れるようになるとか、あと、レゴだけじゃなくて、これもちょっと配信で少しだけやりましたけど、ロケットレーシングっていうね、まあ、車のレースゲームがあるんですよ。フォートナイト上で遊べる。フォートナイト上って、まあ、フォートナイト上か。うん。で遊べるロケットレーシングっていうのがあって、それもですね、なんと、UEFN で、まあ、作れるようになる。自分だけのオリジナル、その、レース場を作ることができるように、まあ、なったりとか。はい。まあ、だいぶ幅が広がったな、というところですね。で、あ、そうそう。私今そのゲームメーカーズさんの記事を見ながらちょっと喋ってるんですけど、このね、フォートナイト、まあ、UEFN で島作るじゃないですか。で、島作って、で、何が面白いのっていうと、まあ、もちろん作るのも面白いんですけど、これですね、島作ってたくさんの人に、まあ、世界中に公開するわけですよ。うん。まあ、非公開とかもできんのかな。うん。島を公開して全世界に。で、フォートナイトは全世界に5億人以上のプレイヤーがいるらしくて、現在。で、そのプレイヤーが、全世界のプレイヤーが、その自分の作ったワールド、まあ、島をね、遊んでくれることになるわけじゃないですか。はい。で、その遊んでくれたなんか時間とか人数とかによって、クリエイターにですね、お金が換金されるというものになってるんですよ。まあ、いわゆる YouTuber みたいな感じ。YouTuber は動画作って、その動画の再生回数とか、まあ、チャンネル登録者とか、まあ、その辺に応じて、お金がね、こうチャリンと来るわけですけど、現在、その、エピックゲームズでも、その、島を作ってくれたクリエイターに対して、たくさん遊んでくれる、たくさんプレイヤーが遊んだような島を作ったクリエイターには、まあ、お金がチャリンと、はい、支払われるっていう仕組みがね、はい、実はありまして、まあ、だからね、結構盛り上がってるっていうのはあったんですよね、もう。うん。まあ、だから、私も去年、それに乗っかろうと思って、まあ、UEFN をちょっと勉強してみたりとか、ね、あと、なんか、アタラボでね、ちょっと、なんか、ノートの記事書いてみたりとか、まあ、してたんですけど、まあ、結局、私はですね、ぶっちゃけると、あまりその UEFN を使って、なんか島を作ったりとかっていう方には、まあ、あまりハマらなかったというか、この前、ね、人生迷ってるって話しましたけど、なんかね、その作りたいものがね、パッと出てこないんですよね。UEFN を使えば、まあ、誰でもぶっちゃけゲームみたいなものが作れるんですよ。本当に。プログラミングとか組み合わせればね。うん。なので、まあ、ゲーム作ったりとか、まあ、島、ワールド作ったりとか、まあ、いろいろ好きなことできるんですけど、まあ、私の性格というか、本来持ってるものをっていうのもあって、なんかね、これが作りたい、あれが作りたいみたいなものが、意欲が湧いてこないというか、というのもあって、UEFN 自体がまあすごいものだっていうのは分かってたし、これからどんどんね、こう、クリエイターも増えてきて、波に乗っていきたいなっていう思いはあるんだけど、なかなかね、その、なんか、波に乗れないというか、っていう思いはあって、まあ、もどかしい思いをずっとしてはいました。はい。まあ、そんなところで、まあ、1周年経って、最近もね、全然 UEFN、情報は追ってはいるんですけど、実際に UEFN で島作ったりとかはしてないです。まあ、この前、フーディニー勉強し始めたのも、なんか UEFN でね、フーディニーを使えるとかっていう話もあって、YouTube でね、UEFN、フーディニーとか調べると、京都 なんだっけな、なんちゃら繊維大学だったかな、の学生たちが、そのフーディニーを使って UEFN のなんか、オリジナルワールドを作るみたいな発表会がね、あの動画にあったりするんで、まあ興味のある人は見てみてほしいなと思います。はい。ほんと今ね、その UEFN を使った、なんかメタバース制作とか、もうほんと大学の授業でも使われるぐらいにね、もう伸びてきている。まだ1年経っただけなのに、うん。そんな状態なんで、もう今後もなんか、すごい伸びしろがあるんじゃないかなと感じています。はい。で、あとはですね、このゲームメーカーさんの記事でいくと、まあ、さっきも言いましたね、ロケットレーシングの島、まあ、自分でレースが作れるってやつね、まあ、それが作れるようになりましたと。あ、あとこれ、メタヒューマンをね、UEFN がサポートするようになりました。これメタヒューマンって聞いたことあるかな？クドナジェではあんまり喋ったことないっていうか、喋ったことないかもしれないんですけど、メタヒューマンっていうですね、まあ、リアルな人間の 3D モデルです。はい。あの、私がね、初めてメタヒューマン知ったのはですね、それこそ、初めて出た時ぐらいに、あの、私が大好きなね、VTuber の、オメシスさん、あの、オメガシスターズのお二人が、まあ、いるんですけど、その動画でね、メタヒューマンの動画を使った、ちょっとふざけた動画が、まあ、ありまして、まあ、それを見て、あ、そんなメタヒューマンなんてものが、あるんだぐらいの感じで、まあ知ってはいるんですけど、なんとそれが、まあこれまでも UE5 では多分サポートされてたと思うんですけど、なんと UEFN でもサポートすることになりまして、まあ今まではですね、UEFN でゲームを作って、まあ島ですね、作って、まあなんかオリジナルのゲームっぽいものを作るってなっても、まあ登場させるキャラクターはやっぱりその、いわゆるフォートナイトのキャラクターみたいなところに多分限定されてたんだろうね。それが今回そのメタヒューマンがサポートされることによって、なんと UEFN 上で、まあいわゆるその現実世界にいる人間と似たよ、もうなんかなんつうのフォトリアルって言ったりするのかな、その人間の 3D モデルがもう動いてなんかゲームとして遊べるみたいな、まあ、そういうのができるようになったなるみたいです。はい。やばいよね。もうね、なんか。今までやっぱその、フォートナイトのキャラクターがあった分、なんかね、フォートナイト味がちょっと残るんだよね。やっぱどうしても。うん。私はそこも感じてて、あの、まあ、いくつかフォートナイトの島って遊んだことあるんですけど、配信もしたことあるかな。うん。去年、なんかその、バーチャル写真撮るって言って、スズメの戸締まりのね、あの、島巡ったりとかしたことあるんですけど、やっぱどうしてもね、あの、世界観とフォートナイトのキャラクターがなんかね、マッチしてないというか、ところはあったんですが、ここに来てメタヒューマンが使えるようになって、まあ、自分でね、オリジナルの 3D の、その、フォトリアルなキャラクターを作ることも、まあ、できて、だから、もうなんか、自分と同じような顔をしたキャラクターを作って、それをこう、ゲームの、UEFN のワールドに持っていくことなんて今度もできるんでしょうね、いずれは。はい。いやー、やばいですね。あ、あとね、これは、なんだっけな、メタヒューマンアニメーターっていうのがあって、ここはちょっとあんま調べてないんですけど、iPhone とかヘッドマウントカメラでキャプチャーした映像をメタヒューマン用のフェイシャルアニメーションに変換するアプリケーション。まあだから、フェイシャルアニメーションってだからあれですよ。なんか顔をニカって笑ったりとかさ、おみたいな驚いた顔とかさ、まあそういう顔のなんかアニメーション動きを多分こう簡単にできるようになるのかな、 iPhone とかで。うん、なんかね、これ多分ゲームメーカーさんの記事には載ってなかったかなと思うんだけど、あの VTuber の界隈でさ、ちょっと話題になってるあのモコピ、まあちょっともうあれかな、少し勢いは収まってきたところかなと思うんですけど、リリースされたと当時はね、それこそさっき言ったオメシスさんとかを使ってたりしてて、あのいろんな VTuber さんがね、簡単にそのあれトラッキングか、体のトラッキング、まあ、フルトラとかね言ったりしますけど、全身をトラッキングすることができるってことでモコピがね、あの話題になってましたけど、確かですね、このモコピもあのサポートされるとかって話で、要はそのモコピを使うことで UEFN 上の、そのさっき言ったそのメタヒューマンとか 自分で作った3D のキャラクターに自分を好きなように現実世界と同じようにそのアニメーション体を動かすことができるみたいな話も確かあった気がする。ちょっとそこは自分で調べてみてください。なんかで見た気がするんだよな、最近別記事かな、うん、確か、はい。まあ、なので、まあ、より簡単にそのアニメーション動作アクションも作れるようになったというお話でした。はい。そしてで、この話がですね、これから話す話が個人的には結構気になってて、まあ、昨日ちょっとね、ヘブ版の配信夕方やるとかって言ってたんだけど、ごめんなさい、ちょっとできなかったんですよね。実はこれ知ってちょっとそれについていろいろ調べたくて、お休みさせてもらったという経緯がちょっとあります。はい。時間はあったんですけど、ちょっとこれが気になりすぎて、あ、もう今日はいいやということで、ヘブン配信やめたんですけど、ですね、マーベラスデザイナーのライセンスを無料で1年間利用可能というタイトルで、このゲームメーカーさんの記事には書いてあるんですけど、また新しい名前が出てきましたね。マーベラスデザイナーと。なんなんそれと。まあ、これソフトウェアの名前です。うん。ツールですね。パソコンで使えるツールですが、これ何かっていうとですね、マーベラスデザイナーは、デジタルの服、まあ、衣服ですかね、主に。まあ、服以外にも多分作れるものはいろいろあるんでしょうけど、まあ、主に服。私たち、まあ、人間、まあ、犬とかも着るかな。うん。人間が着る衣服ですね。衣服。服です。はい。それを、まあ、デザインしたりできる。3DCG で。できるツールです。マーベラスデザイナーはね。結構その界隈では有名なツールらしくて、もう、その服をデザインするための 3DCG ソフトといえば、マーベラスデザイナーみたいなものらしいです。うん。で、そのマーベラスデザイナーが、まあ、何がどうなったかっていうと、まあ、4月下旬にね、アンリアルエンジン 5.4 が、まあ、リリースされるらしいんですけど、それにですね、なんとそのマーベラスデザイナーと、あともう一つ、クローだったかなっていうのが統合されます。はい。で、このクローっていうのはまた別のソフトウェアらしいんですけど、どうやらマーベラスデザイナーとクローは同じ会社が制作作っているソフトウェアらしいんですけど、別のソフトなんですよね。マーベラスデザイナーと、クローっていうね、はい、ソフトウェアが2つありまして、それがなんとなんとアンリアルエンジン 5.4 で統合されるというお話です。びっくりですね。はい。まあ、つまり何ができるかっていうと、このマーベラスデザイナーで制作した衣装をですね、UEFL のプロジェクトに取り込むことができるというお話です。つまり、なんだ、さっき言ったメタヒューマンのアバター、フォトリアルな 3D アバターも作れるようになったし、で、モコピとかを使えば、なんか好きなアクションをさせることもできるし、かつそのアバターに自分でデザインした服を着せることもできるということで、もうやばいんですよ、本当に。なんかその辺のなんかキャラクターのなんかバリエーションがすごく一気にね、無限に広がった印象を個人的には受けました。はい。あ、これ一応説明しとくか。マーベラスデザイナーとクローっていう2つのソフトがあって、で、これ同じ会社から出てるって話したんですけど、これ似たようなソフトなんですよ。どっちも。どっちもできることは同じらしくて、マーベラスデザイナーもクローも。まあ、同じ会社から出てるっていうのもあるし、同じように衣服、まあ、服とかそういうものをデザインするためのソフトウェアであることに変わりはないんですけど、これ何が違うかっていうと、ですね、マーベラスデザイナーは、ゲームとか、まあ、アニメとかもそうなのかな、いわゆるそのバーチャルで、なんていうの、バーチャルで使う衣装を制作するためのソフトウェア。最終的にそのレンダリングとか必要になるらしいんですけど、レンダリング機能はないって言ってたかな、確かね。なので別ソフト、例えばブレンダーとか、その他のなんかレンダリングできるソフト 3DCG ソフトに、データを持ってきてそこでレンダリングするみたいな話だった気がする。ちょっとそこはっきりとは覚えてないんだけど、 確かそのはず。で、クローは逆に何かっていうと、まあ、同じように衣服ね、あのデザインしたりとか作ったりできるんですけど、3DCG で。なんですけど、こちらはですね、あのリアルの、あのファッション業界とかでよく使われるものらしいです。あのレンダリングとかも全部あのできるらしくて、でかつそのリアルの私たちが着るね、本当の服、衣服、あの物として存在する衣服あると思うんですけど、それを作るためのもう統合 3DCG ソフトみたいな、まあ、最終的にそのリアルな服を作るためのなんかいろんなツールがね盛り込まれているのがクローらしいです。はい。で、あの私はですね、あのもう言っちゃいますけど、このマーベラスデザイナーちょっと面白そうだなと思っていて、うん、実は昨日からちょっとね、あのいろいろ調べてちょっと勉強してみようかなと思っていまして、で私はまあ別にリアルの服を作りたいという思いは正直ないので、うん、まあデジタルでなんか面白いものが作れたらいいかなということで、まあ、マーベラスデザイナーの方を少し勉強してみようかなという思いでいます。はい。まあ今日テンションが高かったのですね、まあ、休みっていうのもあるんだけど、このなんだろう、ちょっと自分のやりたい方向性みたいなものが少し見えたかなみたいな状態だからです。はい。ただあの何度も言いますけど、まあ、この前フーディに勉強し始めた時もそうだけど、私はですね結構まあやりたいことがコロコロコロコロ変わるんですよね。フーディにもそうだし UE5 もそうだけど、ちょっと勉強したらなんかこう、あれ俺と何作りたいんだっけみたいな感じになったりするので、まあ、今回のマーベラスデザイナーもちょっとどこまでいけるかは分かんないんですが、うん、分かんないんですけど、まあ、ちょっと今ね興味があるっていう状態なのは、まあ、確かではあるので、うん、まあ、少し触ってみて、あ、こんな感じで服デザインできるんだみたいないうのをちょっとやってみようかなと思います。はい。ちなみに私あの服のデザイン、ファッションデザインとかっていう知識はもうゼロ、うん、本当にゼロっていうかもう、まあ、ぶっちゃけ本当自分が着る服なんても何でもいいと思ってるぐらいのレベルです。はい。あのもう服なんてもう1年に1着買うか買わないかレベルの、本当にもう何年もね同じ T シャツ着回してるみたいな人間なんですけど、そんな人間がまさかのねマーベラスデザイナーで服のデザインにちょっと興味を持ち始めるというね、ちょっと異常事態が起きていて、うん、まあどうなるかは分かりません。はい。まあね、いろいろ作例とか見るとね、すごいもの作ってる人たくさんいてさ、俺に本当にこんなもの作れんのかみたいな、まあ、CG ソフトのツールの使い方うんぬんは多分問題ないと思うんだけど、そのファッションセンスとかファッション的な知識が皆無な状態でここまでいけんのかなっていう不安はあるんですけど、まあでもなんかやりたいと思ってるんであればチャレンジしてみる価値はあるのかなというところでね、ちょっと頑張ってみようかなというところです。はい。でですね、さっきちょっと言いましたけど、このマーベラスデザイナーですね、4月の後半にですね、UEFN のクリエイターライセンスの登録申請が始まるらしくて、なんとその UEFN クリエイターはですね、マーベラスデザイナーのライセンスを無料で1年間利用できるみたいです。はい。これはね、まあ、使うべきだと思います。うん。まあ私みたいにね、これきっかけにマーベラスデザイナー触ってみたいなって思ってる人はぜひ触ってみるべきだと思いますね。マーベラスデザイナーはですね、いくらだっけな、ちょっと待ってね、マーベラスデザイナーはね、個人ライセンスでいくらだっけな、個人ライセンスでだいたい4万円ぐらいだったかな、1年間で。ね、ちょっと待ってね、マーベラスデザイナーのサイト行って、で個人でやる、個人でねライセンス契約すると、月間、まあ、月ですね、だいたい39ドル、うん、だいたいっていうか39ドルで、まあ、日本円に換算するといくらぐらいなんだろう、4000いくらとかですかね。うん。でそれが年間で、契約すると、まあ、40% 割引が効いて280ドル、まあ4万5万ぐらいはいくのかな。昨日ちょっと調べたらですね、あ違うわ、ん ?280ドルか、280ドルで、あ5万はいかない、ごめん4万2000円ぐらい 大体今のその円安のね、はい、計算でいくとみたいです。4万2000円年間。うん、まあだから、まあ、決して安い買い物ではないですよね。年間4万2000円とはいえ、はい、ですので、まあ、今回その UEFN クリエイターにはその4万2000円が無料で提供されるということらしいので、これはもう見逃すではないと、うん、いうところで、私もちょっとチェックしていこうかなというところでございます。一応マーベラスデザイナーは、30日間無料体験もできるとのことなんで、うん、まあ、それをやりつつ4月の後半までちょっと待ってみて、まあ、その後マーベラスデザイナーを UFN のクリエイター申請して利用するっていう形にはなるのかな。うん、一番そのお金をかけずにね、マーベラスデザイナーを使う方法としては、はい。ただね、なんかね、マーベラスデザイナーってたまにセールをやるときがあるらしくて、なんか年末とか、ブラックフライデーセールとか、まあ、その辺の時にね、結構大きな割引が行われるらしいです。うん、年間で契約すると 40% 割引って言ったけど、さらになんかプラス 20% の割引が効くって言ったかな。まあ場合にもよると思うんですけど、はい、まあ、ですので、うん、まあちょっとその辺は分かんないですけど、とりあえず4月の後半に UEFN クリエイターとして申請すると、マーベラスデザイナーが無料で1年間使えるということらしいです。はい、いやーすごいですね、本当にね。で、他にもですね、5月にフォールガイズのアセットとかアニメーション、ジェリービーンズ、ちょっと私フォールガイズあんま知らないんですけど、が UEFN に追加されることがアナウンスされていたりとか、あとは、今後そのフォートナイト自体ですね、フォートナイトの開発を UEFN とバースに移行するというふうに言ってるらしくて、2025年の末まで、2025年の末は来年か、あとだからもう2年ぐらい、あと2年ぐらいで、までに UEFN で開発されたフォートナイトバトルロイヤルの最初のシーズンをリリースする予定というふうに予定しているみたいです。はい、まあ、今までだからフォートナイト自体は多分 UE5 で作られていたと思うんですけど、それをもうなんかもう UEFN で作っちゃおうぜみたいな話ですよね。うん、ちなみにバースっていうのはその UEFN 上で使えるオリジナルのプログラミング言語のことです。はい、いやー、そんなとこですかね。まあ、他にもなんかいろいろ発表されてると思うんですけど、そのステイトオブアンリアルのアーカイブの動画とかもあったりするので、ぜひそちらチェックしてね、はい、見てほしいなと思います。本当すごいです、なんかいろいろ。うん、まあ人それぞれなんか興味のある部分は違うかなと思うんですけど、 UEFN で島作ってねいる人は、まあそれこそロケットレーシングとかレゴの島が作れるようになったことにね、わーすごいって思う人もいるだろうし、実際もうなんかレゴの島結構できてるらしいです。すごいよね、早いねみんなね。うん、でもいるだろうし、まあメタヒューマンすげーなーっていう人もいるだろうし、私みたいにねマーベラスデザイナーちょっと触ってみようかなみたいな人もいるだろうし、うん、まあいろんなクリエイターがまた増えていくんじゃないかなというふうには思います。はい、そんなところです。なくなった30分ぐらい喋ってる。いや、しょうがない、しょうがない。まあ、ちょっとテンション上がっちゃってるから。許してください。はい。というわけで、今日はですね、本日2024年の3月23日が、まあ、UEFN がリリースされてちょうど1周年ということで、まあ、この前行われた、その、ステイトオブアンリアルの発表内容も含めて、ちょっと私が今興味のあるもの、マーベラスデザイナーですね、ファッションデザイナーに駆動目覚めるかもしれないというお話をしていました。あ、どうなりますかね。まさか自分がファッション、まあなんか肩書き気にするわけじゃないけど、まあマーベラスデザイナーでね服デザインするってことは、まあファッションデザイナーということになるんですかね。あ、ちなみに読書もね、続けていきますよ。はい、マーベラスデザイナー勉強するからといって読書をやめるつもりはありませんので、うん、なんだったら今のところね読書結構楽しく続いてて、うん、夜寝る前に1時間ぐらいですかね読書をするのね、結構なんていうのかな、まあちょっと 部屋ね暗くして、あの Kindle のペーパーホワイトで読んでるんですけど、なんか続けられそうな感じがしていて、まあ面白い本に当たるかどうかっていうのも結構大きいかなと思います。自分が興味のある本ね。うん、なのでまあ今ね実はちょっと物理学みたいなうん、なんか理系文系でもわかるなんか物理学みたいな本読んでるんですよ。まあ詳しくはちょっと読め終わったらね、また別の回でお話ししようとは思うんですけど、まあ、読んだりしてて、まあ、その辺が面白いなっていう風に読んでます。はい、まあ、それ終わったらですね、まあ、せっかく読書の習慣身につけようと頑張ってるんだから、ファッションの勉強してみようかなとかねファッションの本ちょっと探ってたりするんですよね。はい、まあ、なので、まあ、読書習慣もね続けていく予定ですし、新しくマーベラスデザイナーファッションデザインの勉強もちょっとしてみようかなというね、まあ、またね新たな挑戦に挑もうとしているので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。まあ、皆さんもねなんか挑戦したいものがあったら一緒に頑張っていきましょう。4月になったらですね、去年私が参加していたアタラボの研究員の募集がまた始まるとのことなんで、はい、今年はそれで行こうかなって思ってます。ファッションデザイナーになるね、ちょっとまた思考変えてきたなこいつって思われるかもしれないけど、はい、まあ、ちょっと今年も頑張っていこうかなと思います。またなんかね、いやちょっとやっぱやめるわとか、なんか続報があればお伝えしようと思いますんで、ぜひこのクドラジのねフォローとかもよろしくお願いいたします。はい、というわけでじゃあ今回はここまで。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。